はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。この時間は伊藤陽一のラウンドアップワールドナウプロパティエージェントスペシャルをお送りします。プロパティエージェント代表取締役社長の中西誠さんをお迎えしています。中西さん、こんにちは。
はい、こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。
お久しぶりです。
はい、お久しぶりです。
ね、今日もラコステのね、白いシャツを着てね、
爽やかですね。
早速現れましたけどね。ズボンは白くはないね。
ズボンは白くはないですね。
時計はね、僕と一緒でアップルウォッチのね。はい、うん、はい、わかりました。まあ、そういうわけで今日いろいろお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、
今日ね、私は実はものすごい楽しみにしてきたんですよ、はい。というのはですね、コロナのね、騒動があって、特にオフィス市況にね、大きな影響があるわけじゃないですか。はい、御社が担当している住宅ですよね、はい。そこら辺にどういう影響があるかなっていう気持ちが一つあったんですよね。うん、で、まあ、そこに入る前にですね、とにかくびっくりしたのは、2021年3月期第一四半期はですね、御社、コロナ禍に見舞われて、経済情勢の厳しい中でもですね、前年同期比増収増益と。これはすごいなと思って、まずそこからお話をお伺いしましょうかね。
はい。
なんで増収増益という好結果が出たんですか？
第一にやっぱりこの不透明な、ね、みんなびっくりするような状況にあって、うん、社員が本当に一丸となって頑張ってくれたことってのは一番大きいんですけれども。
なるほど。
非常にその効果的だったのはやっぱり DX がかなり効いたっていうのは。
デジタルトランスフォーメーション。
これやっぱり2年ぐらい前からやってたのが、やってなかったと思うとゾッとするぐらい効いた。ということはかなりありますね。
デジタルトランスフォーメーションってあちこち言われてるんですけど、御社の場合具体的には何を指すんですか？
まずですね、ビジネスプロセスの部分でいろいろあるんですが、ベースの部分においてはですね、はいはい、まあ例えば、稟議書だとか、はい、勤務時間を管理するタイムカードだとか、そういったものは全部電子化されていた。
今回の危機が始まる前にもうそうしていたという、
まあ、
そういうことですか？
やってましたね。で、実は、ズームの商談っていうのも、初めてやったのも2年ぐらい前。
そうなんですか？
そうなんですね。
早いですね。
向こうの方々に。一番ですね、やっぱり聞いたのは活動の停止を余儀なくされたっていうことなんですけれども、ね、うん、我々もともとウェブ集客をやっていたということなんですけれども、
それはお伺いしてましたよね。
はい。で、ウェブ集客からウェブセミナー、
うん、
で、ウェブセミナーから今度電子契約の許可をうち取ってるんですね。
どっから取るんですか、その許可は？
電子契約っていうのは国交省から取るんですけれども、電子契約をできるような状態にしておいたのと、不動産の売買って重要事項の説明が必要ですね。
重説っていうらしいですね。重説ですね。業界では。はい。はい、
今、これが国交省が実験として IT 重説をやるっていうことで、その中のメンバーとして入ってますので、我々 IT 重説ができるようになっていたと。なので、集客から商談から重説、様々な手続きまで、全部ウェブ上でできるようになっていたので、一旦リモートにドーンと変えたんですけれども、その活動をウェブ集客とウェブセミナーということでも止めることなくリモートで在宅で仕事ができていたということが多いのと、ちょっとこれは僕はびっくりしたんですけれども、ウェブ集客の反響自体が4月はですね、3倍になったんですね。
ピークだ。
ここのウェブセミナーの集客が3倍になった。まあおそらく要因としてはですね、まあ皆さん時間ができたっていうのもあるんでしょうけれども、対面で商談するよりも、ウェブセミナーだと入りやすい。
安心だしね。
会社に行って話聞かずとも聞けるし、はい、交通時間も必要ないし。で、あとは4月になると結構広告出稿がガタッと下がった。周りがですね。
はいはいはい。
で、我々止める必要なかったので、まあ、そこがかなり効いた部分が多かったと思います。
ということで今思ったのが、御社が業界に比べてはるかに DX で先行していたこと。
はい。
それがコロナの猛威と相重なって、はい、逆にお客さんを集めるのに力があったって、そういうことですか？
そうだと思います。はい。
普通ね、デジタルトランスフォーメーションっていうと、どちらかというとコスト削減の方に話が行きがちじゃないですか。はい、要するにコスト削減するためにやるんだと、
はい、
で今話聞いてると、要するにデジタルトランスフォーメーションをやったがゆえに集客が増えたというところがポイントだと思いますよね。
そうですね。コストを下げるという DX と、はい、まあ、いわゆるアップサイドの価値を取りに行くっていう DX が両方あるというふうに思いますけど。
アップサイドの価値を取りに行く。はい、いい表現ですね。
そうですね。いわゆるウェブでのセミナーっていうのは行ってましたのでね。
はい。
コロナが起こってさあ初めて挑戦してみようということではなく、まあ、そのままスムーズに、いわゆる在宅ワーク、リモートワークに移行することができたっていうのが一番大きいと思います。
それね、ズームを2年前にもうやったっていうのは、御社のお客さんがどちらかといえば先端的な人で、
はい、
それでもいいよっ という、そういう雰囲気だった、もうその時点でね。
ですね、遠方から、うん、まあ、いわゆるウェブ集客ですので、結局都心のお客様だけじゃなくて、結局もう全国から募れますからね。まあ、なので、そういった場合にはもうウェブで、ズームで商談をしてっていうことをやってた。
なるほど、ね。
ということです。2年前は実験のつもりでやったっていうのはあるんですが。うん、
それは賢い実験でしたね。
そうですね。
そうか、御社が扱ってるのは東京の不動産が主なので、例えば北海道の札幌に住んでいるけど、はい、東京のマンションが一つ欲しいなって、実は大阪なんかそういう人いっぱいいるんですけども、はい、そういうお客さんが御社のズーム説明会に押し寄せたと。はい、
そうですね。
そういうことですか。
はい、そうですね。まあ、周りの出向が減ったっていうのもあると思いますけど。
なるほどね。はい、あとね、重説、要するに重要事項説明っていうのありますね。はい、うん、で、僕、不動産取引何回もしたことあるんで、はい、あれね、退屈なんですよ。1時間以上ね、彼らが読み上げると聞いてなきゃいけない。はい、青臭いなぁ、思ってね。いや、でもあれやらなきゃいけないでしょ、法律で。
しっかりと説明しなきゃいけないんですね。
ですよね。はい、で、それをネットでやることが許されるシステムを今の国交省は持っていて、ええ、それは免許制なんですか？
これはですね、いわゆる国交省が社会実験をしている、その社会実験に参加させていただいて、まあその分我々報告とかをね、どういう問題があったってあげるんですけれども、そのメンバーに入ってますので、IT 充設もそのまますることができるということですね。はい。
あとね、物件って、僕も不動産買ったり売ったりしたことあるんだけど、うん、要するに見たいじゃないですか。
はい。
それ、あんまり見ないでも買っちゃうっていうような、そういう人もいるってことですか？逆に言えば。
います。我々としてはですね、うん、ぜひ物件見に行きましょうって言いたいんですけど、要はこんなね、素晴らしい物件ですよって自信持って作って売ってますので、ね、
はいはいはいはい、
やりたいんですけど、それ中にはやっぱりもう、投資家としての物件は見なくてもいいので、信用してますんで、というケースは非常に多いですね。
なるほどね。はい、だから、増収増益って聞いてね、いや、それどこに秘密があるのかなという、いうふうに思っていて、はい、というのはね、僕の最初のコロナ禍に対する認識は、はい、要するにオフィスは余りますよと、うん、この近くにもね、虎ノ門ヒルズがあるんだけど、はい、あそこに新しいのはどんどんとできたじゃないですか、ずーっと開かなかったんですよね、はい、まあいろいろな説があって、オフィスに人が少なくなるからオフィススペースが必要になるんだよっていう人もいるんだけど、例えば最近のニュースだと渋谷でね、空室率が高くなったってきたってのあるじゃないですか、はい、人がやっぱり遠方に移る可能性もあるので、マンション相場も下がるかなと思ったんですけど、うん、そこら辺はどうなんですか？
まずですね、うん、もう実は我々の3000戸なんですけれども、都心のいわゆる 1K タイプに住まわれる方々、はいはいはい、もしくはリンクスタイプ、はいはいはい、35平米とか40平米ですね、はいはい、まあコンパクトタイプに住まわれている方々にすでにアンケートを取ってるんですけれども、在宅ワーク、それリモートワークは増えましたってのはほとんどですね、で一方でワーケーション、もしくは郊外に家賃の安いところに引っ越して、新たな生活スタイルを考えてますかっていうのはほとんどないですね。
ない。テレビなんかはよくそういうのね、あえて上げてるけど、うん、あれはあんまり数勢ではないということ
です。そうなんです。だから僕もですね、チャンスがあるんだったらそこに行きたいと思ったんですけれども、多分そこのマーケットで行くと、ビジネスとして本腰入れてやるぐらいの大きさはないなとは思いますね。逆に言うと、そこまで都心の方々は、随分遠くの田舎にっていうことにはね、なかなかならないんじゃないかなと思ってます。
いや、僕ね、街歩いてて面白いと思うのは、はい、カラオケ屋さんがね、
はい、
要するに、カラオケルームでリモートできますよって宣伝してるわけです。
はい。
カラオケでリモートやる必要があったら、自分の田舎の実家かなんか行けるんじゃないかと思うんだけど、あれね、いざという時にね、あんまり離れたくないんでしょうね。
そうですね。
だから、お宅の場合は都会型の 1K とか、はい、ディンクス用のマンションなんだけど、うん、結構ニーズあるかもしれないなと、
はい、
ね、そういう気もしますよね。
まあ、完全リモートにならない限りは、例えば週1回でも出社があればですね、
はい、
やっぱ遠くにやっぱ行けない。
あ、はいはい。
ですよね、やっぱり。なかなか田舎には行けないっていうのがあるので。
で、田舎でね、奥さんといつもね、まあ子供でもいいんだけど、顔を付き合わせたらね、仕事にならんっていうことがあるから、ね。
僕はすごく憧れますから、ね。一瞬はまあどれぐらいで飽きるか分かりませんけど、
それでね、これ具体的にデジタルトランスフォーメーションの推進で年間売上高が20年30億っていうのは、これは何と何を指してるんですか？要するにコスト削減分と実利益の合計ですか？これは
ですね、コスト削減分は普通に見積もって1億円ぐらい、
うん、あ、なるほどね、
はい、
じゃあ20、30ってのは確実に利益ってことですか？
売上です。
あ、売上ね。あ、売上ね。
これはやっぱりその我々の担当営業が対応できる数が急激にやっぱ増えてます。
なるほど、なるほどね。
移動しないんで。
なるほど。移動しないっていうのは重要だな。
一応今はですね、うちの会社は大体 60% から 70% ぐらいのリモート率ですね。
リモート率が60ないし70ね。
まあ、なので、いわゆるそのウェブ集客の反響を受ける社員たちも、
うん、
まあ、週3日とかですね。
まあ、
3から 3.5 の出社という形になっていると思いますけれども、会社に来てもですね、結局ズームをやってるので、だからその分の移動時間はかなり削減されてるっていうことが大きいですね。ただ、これは我々がズームをやったからということではなくて、このコロナによってみんなズームでコミュニケーションを取るっていうことが、日本中でちょっと当たり前になった部分が。
ズーム飲みとかね。
そうですね。だから我々のお客様もやっぱりズームで話を聞いてっていうのが、だいぶハードルも下がりますし、気楽にできるっていうことにはなったんだと思います。
ズームでトラブルなかったですか？
ズームのトラブルは今のところはない。
女性の裸がドーンと出てくる。
まあまあ、それあっちゃったらもう大事になりますよね。
まあそれ置いといて、番組をね、バックアップしてもらっている中で、リンプルでシンプルにってよく出てくるんですけど、はい、あれ、不動産投資信託ですか？
要は不動産ファンドみたいなものですね。
ファンドね。1万円からって言ってますよね。
1万円からですね。
1万円からファンドに参加できるんですか？
参加できます。はい。
それどのくらい売れてます？
ですね、これが今、ファンド1号から6号までやって、次7号になるんですけれども、募集総額がすべて、例えば7000万とか1億5000万とかあるんですけれども、募集総額がその6号の中で 3.1 億ですね。蘇生額が 4.5 億。蘇生額っていうのは我々も入ってますんで、それの、いわゆる応募総額は17億。
すごいですね。競争率高いじゃないですか。
ものすごい高いです。なので、これちょっとかなりびっくりしてますけれども、一番多いので、一発目のファンドは 1300% ぐらいまで行きましたので、これはかなり人気が今高いです。
それね、投資のダイバーシティフィケーション、
はい、
それに依存してるんですかね。だって、債券相場はね、要するにもう買えないぐらい、利回りとして低いじゃないですか。うん、
はい、
で株は、怖いなって人もいるし、
はい、
そうすると、不動産買いたいけど、マンション一棟買えないから、
はい、
ルーム買えないからっていう、はい、そういうお金も入ってきてるんですかね。
そうです。これがやっぱり 4% ぐらいで提供してますんでね。
4% は高いな、利回りとしてでしょ、はい、
で、これが結局、Jリートと違って、値が動かないので、
は
い、それが一つの今回の新しい枠組みでできた不動産投資の形だと思いますね。
で、そうするとね、1万円で投資するじゃないですか。うん、どういう感じで償還していくんですか？
大体期間がですね、半年とか、うん、今、蘇生で作ってるのが1年とかになりますけど、期限が決まってますので、その期限が来たら一旦償還されてっていう形を続けると思います。
なるほどね、はい。そういうふうになってるんですね。
はい、
で、シンプル、リンプル。ね。リンプル、シンプルって出てくるんですけど、はい、今、はい、リンプルってどのくらいの人が参加してるんですか？
2月にリリース始めていたしまして、今10万人の会員が集まりました。
ああ、なるほどね。
はい。で、10万人の会員が集まった理由としてもですね、やっぱりセゾンさんのポイントと連携した。
ああ、なるほど。
それからポイントサイトのハピタスさんとか、モピーさん。まあ、彼らのその会員でももう4000万人ぐらいいますので、ここの連携はかなり効いたと思います。
なるほど、ね。はい。でも一口1万円からだから、10万人いるってことは、はい、ということですよね。
そうですね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。プロパティエージェントスペシャル。ゲストにプロパティエージェント代表取締役社長の中西誠さんをお迎えしています。
はい、まあ、前半はね、なかなか現状好調であるという話を聞いたんですけれども、後半はですね、今後の方針に関わるところなんですけれども、スマートセカンドっていう単語が出てきてですね、
はい、
これ、賢い第二、
うん、
まあ、セカンドだから中古って意味もあるだろうし、第2っていう意味もあるんだと思うんですけれども、これ何ですかこれ、スマートセカンドって。
まあいわゆるそのセカンドっていうのは今伊藤さんがおっしゃられたように中古っていう意味もありますし、
はい、
まあやっぱりそのセカンドライフを、シニア世代をやっぱりその安定収益でしっかり生きていく。まあ2000万円問題もありましたけれども、
2000万円問題
そこにも向けてですね、
はい、
まあ安定した収益をしっかり作っていくっていうところでセカンドをかけたということですね。
ああ、なるほどね。
はい。
それ、事業として、単体売上300ないし400億円を目指すと言っていて、
はい、
これ何ですか？
我々今までその自社のブランドでやってるってことなんですけれども、市場から中古物件を買い取って。
あ、買い取って、それをマッチングさせるんですか？
そうですね、
お客さんと。
はい。
利ざや抜きますよね、当然。
もちろんです。
ああ。
はい。
これ新しい事業展開ですね、御社にとっては。
我々にとっては、一応形的にはですね、うん、フォーム自体はあんまり変わらないんですが、いわゆるその仕入れて開発してっていうところが、まあ市場から中古物件を買い取ってというような形になるわけですね。
仕入れ先に限定とかあります？つまり、こことこことこことここの中古マンションだったら、まあまあ大丈夫なので仕入れますよとか、うん、そうじゃなくて、まあそれ査定をするわけですね、当然ながらね。
ここがですね、うん、非常に重要なところで。
ですよね。
我々今までずっとスコアリングって言って、はいはい、開発する物件を全部50項目ぐらいで、はい、スコアつけてきてたんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
で、それがですね、まあ年間で、今我々20棟近くやってますけれども、1棟買うのにですね、だいたい15から20棟の候補地に対しての査定はするので、仕入れ開発部隊がですね、一生懸命こう査定するんですけど、ね、それも17年間ずっとデータが集まってるわけです。
累積があるんだ。
はい。なので、そのまあビッグデータとして今コンピューターに載せていくんですけれども、そのデータが本当にあるので、厳選した物件の仕入れっていうのがですね、すごく容易にできるっていうところがあるんです。
例えば駅から何分だとか、はい、周りにどういう魅力がある公園とかがあるかとか、そういうの全部含めて、総評価、まあ50項目とおっしゃったけど、うん、それで下して、自社のやつだったら自信があるけど、他社だからいろいろ調べなきゃいけませんよね。
そうですね。
例えば配管がどうかだとか、はい、水回りはどうだとか、はい、空調がどうだとか、うん、周りに変な人が住んでないかとか、ね、いろいろあるじゃないですか。いや、
スコアリングで重要な、ユニークなのは、うん、例えば、その同じ駅7分でも、まあ、商店街7分歩くのと、河原7分歩くのって言えば、体感距離が違うよねっていうことを定量的に表したり、あとは駅の乗降者数のトレンド取ってるんですね。だからちょっと乗降者数が伸びてるかとか、下がってるかというずっと取り続けてきてるので、で、我々と同じタイプ、開発するタイプと同じものになりますから、だいたいどれぐらいで家賃がついて、そして退去してどれぐらいの期間でどれぐらいの家賃でついてるってデータ全部持ってるんですね。
ああ、なるほど。
それ適用するだけなんですね。
じゃあね、東京の街でも人口減ってる街と増えてる街があって、まあライゼングな街とリクライニングな街があるわけじゃないですか。はい、で、御社のデータ見ればそれ大体わかるってことですか？
わかります。
ああ。
それに基づいて開発もやってますし、その中古物件の仕入れも始めたので、はいはいはい、これはかなり、で、これがないとですね、例えば1棟仕入れるんだったら、はい、まあ1棟やっぱり10億とかの話になるので、
はいはいはいはい、
労力を避けますけど、1個の売買、例えば2000万だとしたら、その1棟と同じ労力そこに避けないですよね。だけど、それは今までのフォーマットを使えば、同じ、いわゆるその厳選レベルで、まあ厳選して仕入れることができる。
これまでにね、コンピューターの話が結構出てきたんだけど、御社は自前のコンピューター要員っていうのを抱えてるのか、それともクラウド的に。
もちろん、
クラウドを使いますよね。
使ってるサーバーはクラウドですけれども、一応その自前の今エンジニアも社内におりましてという形ですね。
なるほど、
ね。
はい、これは面白いですね。やっぱ経営者が新しいとこういうことができるんだっていうことがね、わかりますよね。あと、リアルとネットをつなげるデジタルトランスフォーメーションの新会社を設立するっていうふうに聞きましたけど、はい、これはどういう会社ですか？
はい、DXYZ と書いて、ディクシーズっていう名前の会社になるんですけれども。
かっこいいね。DX、
え、DX 何？DXYZ と書い
て、ね。YZ？ XYZ とつながるんだ。
XYZ ですね。まあ、DX は、ディクシーズ。DX は、まあ、デジタルトランスフォーメーションをしていくと。
はい。
で、XYZ でアルファベットの最後なんで、はい、まあ究極までデジタルトランスフォーメーション進めていきますよと、はい、いう話です。
なるほど。あと、その一環として個人認証プラットフォーム事業をやるということで、これ何の認証をするんですか？
これはですね、やる事業三つでですね、はい、まあ一つは DX を進めていきますので、まあ我々社内ですごくその DX 進めてきましたから、それのノウハウを使って、まあ、社外に対して DX 推進支援事業をやると。で、それに必要なのが開発が必要になってきますので、システム開発の受託事業をやりますと。で、三つ目はですね、その顔認証における、まあ個人認証のですね、ID のプラットフォーム事業ということなんですけれども、我々のそのマンションに顔認証が入っていくっていうことになるんですが、
それは各戸の玄関ドア、
エントランス、それから配達ボックス、メールボックス、
はいはいはい、
それからエレベーターの呼び出し、それから玄関ドアに入っていくんですけれども、玄関ドアといわゆるそのエントランスにあるそのデバイスってのは別のデバイスになるわけですけども、
なるほど、
それをクラウドで統合する形にするんですね。で、クラウドで統合すると何ができるかというと、その同じ ID で 例えばタクシーの決済ができたり、それと同じ ID でオフィスに入れたり、それと同じ ID でレストランで決済をしたりというような世界を作る。まあ、いわゆるその顔認証の ID のプラットフォームを作るっていうことなんですね。そういう世界を作っていきたいと。
そしたら、ね、LINE とか PayPay を凌駕しようとしてるんですか？
いや、LINE とか PayPay を凌駕するってことにはならないです。チェックペイメントを使うとしてもですね、はい、例えば、裏側にペイペイさんがいて、そのインターフェースが顔になるだけ。アクションの、クレジットカードでペイペイ、まあ、スマホでペイペイですけど、そのアクションが顔に変わるっていうだけの話ですので、ね、例えばその裏側のですね、チェックペイメントだったり、あとはその顔認証のエンジンだとかはうちはいじらない。
ああ、なるほど、なるほどね。はい、まあでも一種の基盤プラットフォームに対する、まあ、付属プラットフォームを作ろうとしてるっていうそういうことになりますよね。
そうです。そうすると、例えば我々が、マンションで入居者を募集する際にも、例えば、その顔認証でいろいろなものができます。例えば、鍵の貸し借りもできるんですけれども、アプリ上でですね。で、それが例えば、タクシーでもつながってるとかっていうことになると、利便性が高まるっていうことになるので、我々としては集客力が高まる。で、一方で、我々がオフィスだとか、いわゆる都心にあるマンション全体にそれが入ってくるとなると、移動を司る、例えばタクシー会社からしてみても、なるべくそっちからお客さんはそのタクシー会社選んでくれるでしょうから、
なるほどなるほど、
お客の囲い込みにもなると。
今ほら、テレビ局とかね、前には、特定のタクシー会社のタクシーがずらっと並んでるケースがあるんだけど、はい、例えばお宅が作った A マンションがそういうシステムを使ったら、そのシステムに応じるタクシー会社のタクシーがもしかしたら並ぶかもしれない。もしかしたら来やすいかもしれない。うん、そういう環境が生まれるってことでしょ？ま
あ、例えば同じ ID でレストランチェックできるとするならば、レストランで顔認証でログインして、メニューを選んで決済をするってことになると、だいたいもうあとどれぐらいでこの人食事終わりかなっていうことになれば、近くのタクシーが手を挙げることにできるかもしれませんし。だからプロパティエージェントの物件は、お客さんの一つですね。
はいはいはい。
だから空間、それから移動、それからチェック、それらをこう、その顔で、何でもできるようにしちゃう。
それね、ある意味で、プロパティエージェントタウンを作ろうとしてません？
あ、なので、これ戦略的な話になっちゃいますけど、うち一社では絶対にこれできないんで、無理だよね、それを司る。今、たくさんの、有力なところと、ちょっといろいろ、まあ、合意があったり、お話を進めていただいたりしますけど、我々単体じゃ絶対にできないビジネスになります。
なるほど、ね。はい。それ面白いですよね。まあ、リンケージですよね。はい、昔、不動産業者って、競争し合うのがね、はい、必然みたいな感じになってるんだけど、実はまあ、そういうところじゃなくて、要するに、プラットフォームに、同じプラットフォームに乗って、共に栄えましょうっていう、そういう感じがあるってことですよね。
は
い、
そうですね。
タクシー会社も含めてね、はい、レストランも含めて、ね。
だからもう業種を超えたサービス、まあ、回すと言われてますけれども、だいぶやっぱりそのネットによって、業種の垣根だいぶ壊れてきてるので、まあ、それの一環として考えてもいいかもしれない、
ね。モビリティアザサービスとしてね、はいはい。それでね、今まで話聞いてきて非常に面白かったんだけど、要するに、仕入れまで始めて、それをマッチングさせようとしている、はい、ということもありますけども、うん、基本は御社が自社で作ったのを販売するっていうのがね、主じゃないですか、はい、で今事業をするにあたって一番ここが重要だ、ここが肝だと思ってるところは何ですか？
やっぱりまあ全てにおいてはですね、うん、不動産の売買になりますと、やっぱりいいもの仕入れる、うん、いいもの作る、まあ、中古に言うといいもの仕入れる、もうこれがもう全てです、はいはいはい、でお客様に売却する際には、我々のそのサービスを乗っけて、お客様が投資しやすい環境を作るというのはまず一つですね。で、それをですね、すべてやっぱりこう、ベースとなって考えなきゃいけないのは、デジタル化、デジタイズだと思いますね。
以前はね、例えばいいものって不動産で言ったら、はい、例えば 3A にありますとかね、はい、青山、赤坂、うん、それで麻布、そういうのはだんだん崩れつつありますか？そうじゃなくて、それはあった上でデジタルというファクターが乗ってきているのか、う
ん、もちろんおっしゃる通りです。その通りですね。やっぱりいいところがいい、やっぱり不動産は立地がほとんど全てになりますので、それを前提として、あとは価格の問題ですね。だからこれは仕入れがどれだけうまいかっていうことになってきますけれども、ここについては非常に重要なファクターになってきます、
ね。なるほどね。それでね。
はい。
いつも思うのは、うん、コロナがどのくらい続くかわからないわけじゃないですか。
わからないですね。
で、今話を聞いてると、コロナ禍ゆえに御社の増収増益が達成された可能性もある。で、今の、要するにコロナに伴う 経済システムの変化が加速することは間違いない、はい、ということですよね。でその中の位置取りっていうのは結構難しいと思うんですよ、僕はね。はいはい、まあ今まではうまくいっているんだけど、うん、そこら辺はどうお考えですか？
これやっぱりちょっと先に走ってですね、はい、ある程度怪我しないとダメだと思ってます。
あ、先に走って怪我するね。
先に走って怪我しないと、やっぱりその先頭の位置というか、はい、先駆者利益みたいなものはある程度怪我しないとダメだと思ってます。まあ、ただその事業自体がおかしくなってですね、お客様に迷惑をかけるようなことは絶対あっじゃないんですけれども、まあ、いろいろそのやってぶつかりながら、困難にぶつかりながらやっていくっていうことの方がやっぱ大事だと思います、
ね。まあ、時代がどう変化するかね、わからないですからね。
わからないですね。
でも、すべての会社がそうだと思うし、はい、今の変化についていけない会社は消えていくしかないんだと僕は思ってるんですよ。はいはい、まあ、実際にね、結構行き詰まっておられたりするんですけれども、うん、はい、まあ、不動産も同じかなと思ってて、うん、まあ、御社はうまくやっている方だと私は思うんだけど、はい、そうじゃなくて、例えば、対面でしか商売できない街の不動産業者とかね、はい、相当整理されてるでしょうね。そこら辺なんか情報持ってます？
いや、まあ、やっぱりその対面でしかっていうところについては、はい、やっぱりもうズームで簡単に探せちゃうってことになっちゃうとですね、まあ、チャットボットとかあまり流行りませんでしたけれども、もう普通に人といつでも対面できちゃうってことになっちゃうと、ズーム上でですね。やっぱり行ってっていうのは、うん、まあ、一定程度僕はなくならないと思いますけれども、やっぱりある一定量はリプレイスされる部分はあると思いますね。
なるほどね。はい、今その大きな変換期ですよね。
だと思います。
ね、
はい。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、プロパティエージェントスペシャル。プロパティエージェント代表取締役社長の中西誠さんにお話を伺いました。
まあ、今日もね、短い間でしたけれども、話聞いててものすごく頭がクリアになりましたね、はい、何が今不動産業界で起きているのか、これから何が起きるのかと、御社がこれからどうなるのかっていうのはね、非常に興味があるところなので、はい、創業以来連続増収増益っていうのを続けていて、はい、来期は18期連続になるんですか、もしできれば。
そうですね、今期が増収増益できれば18期連続
18期ですね、はい、そこら辺の決意をお願いします、
はい、18期連続の増収増益の可能性はレンジとして予想ですね、はい、出させていただきます。18期連続増収増益することよりもですね、この数年間、はい、足踏みダイエットをして BS を整えたり体制を整えることに非常に集中してきましたけれども、ちょっと若干周りの会社の方々とはちょっと逆のスタンスを取ってきたんですけれども、はいはいはい、今私たちは攻めれる位置にあると思ってますので、18期連続増収増益ということよりも、売上1000億、時価総額1000億、我々の事業領域において知名度ナンバーワンを取っていくということを社内ではみんなと約束して新たなフェーズを走り抜くと。
あと御社の平均社員年齢ってどのぐらいですか？
30歳ぐらい。
30歳、
はい、若いですね、
はい、そこに一つのね、社長も若いけどね、ラコステ着てんだからまあいいんだけど、だって不動産会社のね、社長でラコステ着てる人いませんよ、日本に。
そうですね、は
い、いやいや、非常に楽しい話でね、はい、面白かったです。どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子と
中西誠でした。
アテブレでオブリガード。